おはようございます。今井孝信です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の話は
紅葉を見に京都に行ってきたんですよ。
あ、はい。
それでね、たくさん観光客の方もいらっしゃって、本当に驚くぐらい今京都観光客の人増えてるんですけれども、
はい、
京都といえばね、いろんな料理がありますけども、
はい、
湯豆腐なんかが有名で、
有名ですね。
少しお豆腐の話を今日しようかな
と。お願いします。
はい、京都ですけれども、京都は湯豆腐でとても有名、湯豆腐といえば、京都南禅寺がね、とっても有名ですけれども、
はい、
南禅寺のお豆腐、これ南禅寺豆腐っていうふうに言うんですけれども、
はい、
京都以外でもね、山形県の庄内地方なんかでもこの南禅寺豆腐っていうのはあるんですけれども、
はい、
日本各地にほらいろんなお豆腐、
ありますね、
あるんですけれども、この南禅寺豆腐っていうのはその形からね、京都の人たちはね、おっぱい豆腐なんて呼んでるんですよ。それで、大きさはだいたい80g から 150g、かなりその幅があるんですけれども、
はい、
丸いこうお椀型をしている形で、柔らかくってとっても口当たりのいい、本当にこう湯豆腐にはぴったりのお豆腐なんですけれども、
はい、
それで湯豆腐ですので、食べ方は本当にその昆布で出汁を取って、
はい、
本当シンプルな食べ方ですけれども、お豆腐 の、 食感美味しさと、薬味をどんなものを入れるかでいろんなこうアクセントをつけるんですけれども、
そうですね。
子供の頃あんまりそのお豆腐って私は好きではなかったんですけど、京都にいろいろと出かけるようになってからは、清水寺なんかにね、の近くに三年坂っていうのがありますけれども、あそこに有名な七味屋さんがあって、
はい、
ああいうのを薬味に混ぜるとですね、とっても美味しくって、年齢的にも湯豆腐がとっても好きな、年齢になってきたんですけれども、
はい、
食べ方もいろいろありますけれども、お豆腐っていうのは私たち一般的には絹ごし豆腐と、
はい、
あとその木綿豆腐っていうのね、この2種類が基本ですけれども、
はい、
お豆腐の作り方っていうのはほら昔はお豆腐屋さんがそれぞれの町にあって、
はい、
ね、お豆腐屋さんに行ってお豆腐を買ってきて、また器なんかも持って行ってね、そういう時代がありましたけど、
はい、
今はもうスーパーでお豆腐をほとんど買うことになるので、
はい、
なかなかそのお豆腐を作ってるところとかね、見ることなくなってしまった
り、ね、
思うんですけれども、
はい、
豆乳が熱いうちに凝固剤、にがりを入れて、でそれをその網目状 の、 ところに入れてですね、プリンのような形で固まりますけども、
はい、
でこれを切り分けたら絹こし豆腐っていう、
はい、
だからもう本当に食感はプリンのように滑らかです ね、
ですね、
湯豆腐なんか本当にこの絹、はい、こし豆腐を使いますけども、
はい、
あと固まった豆乳をですね一回崩して、でその布を敷いたところにですねギュッと押し込んで水分を抜くとですね、
はい、
木綿豆腐、
そうなんですね、
ですから、はい、木綿豆腐は基本的に水分が抜けたものになりますので、ですから柔らかい絹ごし豆腐は、水分が多いけれども木綿豆腐は少ないという特徴があるんですけども、はい、私の研究室にはね中国の留学生とかもいるし、
はい、
ベトナムの留学生とかもいるんですけども、
はい、
なんかねお豆腐ってな日本だけあんな風に食べてるかなって最初思ってたんですけど、アジア各地でね、
はい、
いろんなお豆腐があるっていうのが最近分かってきました、
はい、
で中国からもたくさんいろんな豆腐が伝わってきてるんですけれども、日本でほら氷豆腐って言われてるよね、はい、乾燥させてる豆腐もありますけども、中国なんか本当に薄べったい平ったいですね、布のようなお豆腐もあって、
はい、
いろんなその料理に使われてるんですね、ですからさすがにそのアジアの大文明国中国なので、料理にもいろんなバリエーションがあって、
はい、
食べ方も様々で、お豆腐一つからもですね作り方とか、それぞれの国の違いなんかも見えてくるな、そんな風に思ってるんですけどね、
はい、じゃあそのあたりまたちょっと次回以降というところでしょうかね、
そうですね、
はい、ではまたゆっくり聞きたいと思います。ありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。